て巡り合うのかも。私たちは何も知らない。そんな和尚の独り言。
はい、今日も始まりました。そんな和尚の独り言。横手市平川町吉田の西宝寺の斎藤丹円ご住職の歌でスタートです。
そうですね。
そうですね。
もう歌でスタートですよね。
歌ですよね。
そうそうそう。
この曲、いいですよね。糸ですよね。
あ、そうそうそうそう。糸って歌でしたね。
ね、カラオケとかでよく歌いますよ。
ああ、そうなんですか。なかなかいい歌だなと思ってね。ちょっと発見しましてですね。それで、あ、これかな、みたいな。
うん、
あ、糸っていうのはね、どうなんでしょう。まあ、糸もいろいろありますけどもね。絡む糸もありゃ。縫える糸もありゃと、整然とね、縫われる糸もありゃと。
そこまで深読みしたことなかったんですけど。
大体カラオケ歌っている人たちはですね、どこまでそのね、情感を持って歌えるかというと、歌詞を噛み締められるかどうかっていうのが深くなるんでしょうね。
ああ、ちょっとそこまではちょっと考えてもみませんでした。
も私もね、ある時から歌うようになりましてね。
うん、
そのただのメロディー、ね、例えばその言葉のこうね、あの次ということもあるわけですけども、いやいや、今見るとね、やっぱこの歌手の方ってね、あるいは作詞家の方ってね、どういうその思いを込めてね、この歌を作ったのかなってことを探ってみると、はい、
うん、
なかなか深いところがあるわけでございましてね。
深いですね。そうですよね。
で、そういえばですね、なんかね、ちょっと、この頃なんか涼しくなってきましたよね。
そうですね。なんか8月に入ろうとしてるのにちょっと
なんかこう一気にね、秋めいてるという、
ああ、なんかちょっと感じる時ありますね。
一昨日あたりからぐっと寒くなりましたね。
うん、そうそうそう。
で、その前に何があったかというと、ほら、大雨がありましたよね。
そうですね。もう本当にこの間のね、
本当にその被害に遭われた方のですね、ことを思うとですね、本当胸が痛みますね。
そうですね。お見舞い申し上げます。
そうです。この場合より本当にお見舞い申し上げながら、一刻も早いね、復興とでも申しましょうか、現状の回復とでも申しましょうか、この場からご記念したいと思いますけどもね。
そうですね。まだまだこれからっていうね、ところたくさんあるようで。
そうですね。いろんなところからですね、やっぱり電話がね、来ました。なんか皆さんとこう話しているとですね、やっぱり私もたくさんのね、親戚の方からね、大丈夫かとかね、知り合いの方から連絡したよ、なんてことをよく伺いました。なんかこう、心配されてるんだなと思うと、ほら、普段はですね、見えませんのでね、
はい、
あまり意識して生きてないのかもしれませんけども、それこそ縁の糸というのはですね、どこにその巡られ、はい、されてるかわかりませんから、ね、そんな方がある時ね、久しぶりに電話かけてくれた時、そっち大丈夫でしたか、ね、毎日テレビでやってるんで心配してましたとか、
はいはい、
ね、遠くにいらっしゃる檀家さんだとかね。
そうなんですね、全国版で報道されたがっていうのも大きいので、
そうです
ね、横手市となるとね、
そうそうそうそう、ね、
そうですね、
だから周りの方々のそのご心配のね、声がですね、もうありがたいじゃないですか。
はい、そうですよね。
ここに目に見えないけれどもね、人の情というものをね、感じた時にね、はい、ああ、人っていいなーってね、こう思う、あ、そんな時にこう一杯引っ掛けたらまたいいかなみたいなね、そんな気にもこうなるわけですけどもね、なんかね、こうありのままっていうかね、美味しいものを美味しいといただきながら、ね、そんなこの情にちょっとね、情を持ちながらですね、
はい、
そんな瞬間がもしかしたら一番幸せなのかもしれませんね。
そうですね。
でね、糸っていうのはね、さっき歌ったんですけども、ね、はい、面白いですよね、これね。糸。糸っていうのはなんとなくこう、人生の心模様にこうね、比喩されるような、ものじゃないですか。
そうですね。
さっき言ったように、こう、絡んだりね。もじゃくれたりね。
もじゃくれたりね。
なんとなくこう、整然と紡がれたりね。なんかそういう、その糸の模様がね、 意図じゃなくて、そこを心って書いてね、心模様になる。
心模様。お
だからそれをどうね、やっぱり自分の心でね、いただいていくのかって。まあ、いただくっていうのがいいんでしょうね。どんなその、ね、意図でも、いただくっていうところにね、仏様のこの教えがあるんでしょうね。まあ、私たちはほら、道徳教育などありますけどね、小学校、はい、中学校、道徳っていうのですから、ね、やっぱ徳のあることを言いなさいなってね、徳のあることをしなさいよなんてことを言うんですけども、でも意図っていうのはね、いつもね絡んでます。
ああ、いつも絡んでるのが普通なんですね。
絡んでるものに対してね、こうほぐしなさいよっていうところにそのなんか道徳があるような気がするんですよな、ね、だからそうならないようにね、いつでもこう、スルスルっとこう、ほどけるような、ね、まあ、意図。まあ、ほどけちゃいけない意図もありますけどもね。はい、理路整然とした意図のね、紡ぎ方がいいんですよ、というところを教えるところになんとなくこう、優等生のその道徳みたいなものがあるのかもしれませんけどもね。もう、でも、仏の教えはね、いや、もう一つこう、一尺に行くとですね、いや、絡んでる人でもですね、もう受け入れるんだろうっていうところにある、ところにね、こう、一歩深いところが、まあ、あるのかなと。
絡んでる人でもね。
絡んでるともう受けるしかないもん。絡んだままオチがあってもいいんじゃねえかみたいな。どうしてもそれをほどかなきゃいけないのかというところに難しさがある。
だってすごい絡んでると、もう先が見えない。どうしたらいいかわからない。どこに行けばいいかわからないっていう状況じゃないですか。
それはもうガプンって消化するぐらいのものが、仏様の教えでしょうね。
消化するんですね。
ガプンって食って。でも、ほら、人はそこまで行けないので、これを絡んないと、なんとかしなきゃいけないって、ほどこうとするところに、人の悩みがあるじゃない。
そうですね。
じゃあ、うまくほどけりゃいいんですけどもね、なかなかコブになったりですね、ね。ベローンと伸びてみたりね、様々な糸の絡み方とね、ほぐし方があるんでしょうけどもね。
そうですね。だって、コブになったら私、あとジョギって切りますもん。
だからそういう処し方もあるでしょうね。そういう処し方もあるでしょうね。でも、それが最終的にはそのジョギンと来た後にね、またそこから、ヒロヒロヒロっとこう、ほら、時が流れた時に影響があるじゃないですか。そのオチはいかなるもんでしょうかって言った時に、バツンって切ってしまったことを、後悔する時があるかもしれませんね。
そうですね。
でも、切ってしまったらね、後悔先に立たずって言葉がありますからね。やる時はですね、覚悟を決めて全て処していかなきゃね、後から後悔しますよってこともありますのでね。
なんか今日はあれですね、珍しく歌の話からすごい珍しくなんて言っちゃったんですけど、
ね、
ありがたいお話で、
今日はなんとなくね、だからね、先週ちょっとね、なんかあまりにも熱くてですね、ネタがですね、あまりもやもやしてましたので、
話題盛りだくさんでね、
今日はちょっとね、こうガツンとしていかないとこうちょっと気合いを入れて言ってましたけど、
そうですね、
ちょっと涼しくなってきましたんでね、頭の周りがね、いくらか良くなってきたんじゃないかなと思ったところにですね。
そうでしたか。そしたら、ツイキャスね、見てくれてる、方々からもね、おはようございます。挨拶からスタートしてね、ね、本当にイタコさんからまた、お布施のコインをいただき、ツイキャスでね、見てくれてるね。本当ありがとうございます。それで、ドンさんはもう始まる前からスタンバイしてくれてますよ。
本当？ありがとうございます。
今日はスーパーフライデーだから、張り切っていきましょうって。スーパーフライデーってあまりね。
スーパーフライデー何？
月末の金曜日は早く終わって、いっぱいこう消費して盛り上がりましょう的な、ちょっとザクッと言いましたけどね。
そうですかね。なかなかそういうのってね、こう浸透するまで時間かかりますからね。
ね
え。私にとっては、だってもういつでも金曜日であれです。いつでも日曜日ですから、その、なんかね、曜日を特定されるとよくわからない。
いや、でも、和尚様のいつでも日曜日はちょっと違いますよ。なんかちょっと違う気がするんですけど。
いつでも月曜日なんですか？
なんか、多分、マンデー。
そうですよね。いつでもね、なんか月曜日で休み、そういえばですね、今で休みで思い出ました。
何思い出したんですか？
私思い出しました。この前ね、なんかね、休みに入りましたねって言ったじゃないですか。
はいはい。
うちのね、娘も休みなんですけど、毎日学校行ってんですけどもね、これ何なんですか一体。休みだったら家に行ってくれよって思うんですけどもね。
だってやっぱりほら、勉強もあるし、部活もあるし。
だから、ね、どこで、どんで行くのってのは補習で行くって言うんだけど、なんで今まで勉強してないの、みたいな。
いやいや、だってみんな、だってうちの娘はあれですよ、夏休み入った日から3泊4日で勉強合宿で岩手行ってましたよ。 へーですよね。
なんで休みに入って勉強して、ね、じゃあ考えたら休みじゃないじゃないですか。
まあ勉強してますね。
でね、そこ何をその言うかっていうと、いや勉強するのはいいんです、学校行くのもいいんですけども、うん、弁当を作らなきゃいけないじゃないですか。
ああなるほどね。
で弁当を作るっていうね、こうずっと日常があるわけでして、うんうん、だったら土曜日もね勉強してくださいって私は願いたいんですけどもね、うん、だって緊張してるじゃないですか。
うん、そうですね。
この時はもう学校のもう期間だから、うんうんうん、学期だから、
はいはいはいはい、
これ休みだからってこうメリハリ、
うん、
でもしかしてメリハリって何もないまま弁当作ってる、うちの母ちゃんがかわいそうみたいなね。
なるほどね。
私子供5人いますよって。
そうです
ね。なんで弁当作ってきたんですかなんて考えるとですね、もう休ませてくださいみたいなね。
夏休みはね。そうですよね。
だからそんなことで、休みって何って、うん、まあ、木に寄りかかってる人みたいなもんじゃないですか。
そうですよね。
木陰でね。私にもあの木に寄りかかせてくださいよみたいなね、
うん、
学校行くとどうしても弁当作らなきゃいけないじゃないですか。
そうそう、あら池ちゃん勘違いして、お嬢さんはお弁当作りませんよ、奥様がお弁当作るんですよ。
そうだからうちの母ちゃんがかわいそうだって言ったじゃないですか。
そうですね。だってお嬢さんでもほら、あれでしょ、そうめんとかゆで
こう、ね、ちょっと待ってください、
出した話前されてたからね。
そんな水臭い話しないです
よ。そういうぐらいのね、おもてなしはね、お嬢様もこう率先して家族を、
ね、だって出ないね、いけないんですけど、でもそうめん弁当詰めないんじゃないですかね。昼だったらこう伸びてたりしてですね、水でまたあのさらさなきゃいけない、ざるまでつけてやらなきゃいけないんだったら、大変な弁当ですけどもね。
まあでもうちも冷やしラーメンがいいって言うから、茹でて弁当に詰めたら、うん、であのーたれをかければ治るだろうと思ったんですけど、ブチブチそれこそ切れちゃって、
う
ん、あの麺がつながってない状態だったっていうね。
それは宇野花麺じゃないですかね。あとこうプツプツして宇野花麺、
そう
昔あの、うん、水瀬ダムのところで食べた記憶がありますけど、
ね、うん、ああすごい昔っていつだろうな、
もう40年以上前、
ずいぶんああ遡りましたね。
これは何なんだろうってこう、ね、ツルツルじゃなくてこうなんかすくって食べるね、
そうですね、まあ、そんな感じです
よね。宇野花麺いいじゃんですね、うん、まあ、ね、なんかまた思い出、私弁当はですね、うん、でも思い出がありましてね、高校生の時は本当弁当楽しみでしたね。
おーすごい、なんか20とか30の弁当だったんですか。
いやもうなんか昔 の, あのブリキの弁当みたいな、でっかい弁当ですね、もういっぱい、ね、ご飯詰めてですね、
うん、
さらにおかずのやつがタッパーが入っ て, て
すごい、育ち盛りですからね。
いつ食べたんですかって、まあ、1時間目終わった休み時間に食べて、まあ、
私早弁、
そうそうそう、でまたもう食べてって、まあ、4時間ですから 3回の間食があっての、うん、最後に一気に食べて、
昼間何食べるんですか。それは
昼間残り食べ
る。あ残りを食べる。
そうそうそう、で何かあの結局食べてる間は授業なんですけども、何、
うん、
か知らないけどあの、うん、よくあの夢の中に入ってましたね。
はあ、それはどうですかね。
うん、夢の中へっていう歌がですね、うん、当時流行ってましたんで、
あ
夢の中に行ってましたけども、だから夢の中に行って合間に弁当を食べてね、
うん、
でもまあこんなに大きくなったんでしょうね。
よかったですね。
でもその間に大きくなってないな、中くらいだな、
まあね、うん、いい感じの、あそうそうそう、イケちゃんからドカ弁だったのねなんてコメント入ってますけど、
そうでも食べてもあんまり太らなかったな、
うん、そうですか、うん、まあ、あのほら今日はお弁当作りで頑張ってる奥様をねぎらう感じで、うん、スーパーフライデーで、うん、ここからゆっくりね時間を作って、ね、まあ、なんか美味しいの、
明日は弁当作りがないと思いますのでね。
そうですよね、
そうですね、少しはですね、うん、家族サービスもしないといけないななんて思うわけですけども、
でもなんかやっぱこの辺スーパーフライデー関係ないですよね、うん、あ、にたこさんもやっぱり関係なすって、
うん、思っててあんまり聞かないですからね、
うん、
いつでももう金曜日なのか火曜日なのか
なんかいつでも金曜日だとすごいこういい雰囲気なんですけど、
うん、
お嬢さんはきっといつでも月曜日なんでしょうね、私の中からするとね。
なんかね曜日がどうだとかってな、でも一日何回何曜日だって聞く自分も寂しい時があります。会うたびに人に今日何曜日何曜日って聞いてるんですけどもね、うん、もう覚えられないと。
朝今日何曜日ですか。
あ、今日金曜日ですよ。ここにいるってことは金曜日なんですよね。
わかりますね、はい。
でもここから出るともうすでに忘れてますから、今日何曜日、あ、そういえばラジオだとかね、そんなことをこう言うわけですけどもね。まあこんな中でですね、
はい、
やっぱりあの、徳を積むっていう言葉がありましたね。
徳を積む。
そして、徳には香りがあるという、そういうお経の文句にもあるわけでございます。徳には香りが、徳の香りっていうのがありましてね。
うん、うん。
徳を積む。ね。いや、ほら、あの、人の、まあ、鼻で加減においっていうのはね、ほら、 風向きで匂いが変わっていくでしょうけどもね、
うんうん、
人のその徳というその香りはですね、風の方向に関係なく広がっていくという、うん、こういう言葉があるわけですよ。
あ、
うん、徳を積んでいく生き方、ね、うん、徳の香りはですね、うん、あの風に関係なくいくんですけどね、
うんうん、
じゃあ大塩さんの香りは何ですか、
なんて、あ、何ですか。
加齢臭って言われたら嫌ですよね。
おっと、
ね、
それ自分で言っちゃうんですね。
そうそうそうそう、うん、もう人に言われる前に自分で言った方がね、ダメージが少ないんじゃないかなとこう思っているわけです
ね。確かにダメージがないがね。
それはバーモンドカレーだとかね、うん、ジャワカレーだとか、
あ、
比較的はあのジャワカレーとか、
ね、ジャワカレーね、
やっぱブレンドがいいんじゃないかなと思います、ね、
ブレンドいいと思いますよ。
そうですね、うんうん、ね、うん、そういうね、徳の香りをね、かぐわせることができるような、
うん、
まあ、そんなね、あの人になってみたいなといつも心で、うん、願ってますけどもね。
そうですね、う
ん、そんな長年はですね、やっぱりね、はい、糸を上手に紡げる方がね、うん、きっと徳を積むことができるんでしょうね。
そうですね。
縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき糸と出会えることを人は幸せと呼びます。今日も素敵な出会いがありますように。そんな和尚の独り言。
横手市平川町吉田の西宝寺斉藤丹円ご住職にお話しいただきました。おっさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。